ハーフイレブンス。
さあ始まりましたハーフイレブンス。このハーフイレブンスは FM 早稲田の生態を調査するため、毎回ゲストをお呼びして学部のことやご本人のことを中心に根掘り葉掘り聞いていってしまおうという番組です。
MC を務めますのは FM 早稲田2年の多田夏実と、
同じく FM 早稲田2年の広瀬瑞穂です。
はい、瑞穂ちゃん、
はい、
今日ちょっと様子違くないですか、いつもと。
そうですか。あ、そうなんですよ、実はお気づきの方いらっしゃるのかな、わかんないんですが、最初のまあこの番組を紹介する文章、
はいはい、
いつもは FM 早稲田2年のと言ってるんですが、
そうですよね、
今回 FM 早稲田のみなんですね。
そうですね。しかもいつもゲスト1人なんですけど、
そうなんですよ、
今日はちょっと人数が多いように思いますね、はい、
とってもとってもビッグゲストが、
はい、お二人も
来ていただいております。
いらっしゃっていて、
はい、そうなんですよね。
しかも実はお二人今なんかおっしゃっているんですけど、
そうですね、はい、
実は先輩なんですよね。
そうなんですよね、はい、ポジラジという番組の MC をしてらっしゃる先輩方で、
はいはい、
まあ、私たちの、まあ、番組の先輩としても、
そうですよね、
素晴らしい方で、
はい、はい、私たち見習わせて、いつも見習わせて おります先輩です。
そうですね、
はい
、はい、じゃあもうそろそろお呼びしましょうかね。
そうですね、はい、さてハーフイレブンス第6回はゲストとして FM マスター3年の斉藤直人先輩と南大輝先輩をお招きしています。どうぞ。
イエーイ、こんにちは。
拍手
を、拍手響くんだろ、
みんな拍手。
はい、さあ、こちら第5回始まりました、FM マスター3年の南大輝です。
同じく FM マスター3年の斉藤直人です。
久しぶりだねこれね。
こんにちは。マイクに行って喋るという機会が
なかなか
遠ざかってたもんで、
今日はゲスト2人呼んでもらってるんで、
はい、
こちらゲストですね。逆方面になってますね。
はい、
今一瞬傍観してしまったんですが、
違う番組が始まろうとしていましたね。はい、
これハーフイレブンスです。
ハーフイレブンス
聞いてなかったね。
新参じゃねそれ。
申し訳ありません。
ちょっと聞いてなかったですね。
2年生の稚拙な番組でございますけれども。
そうです。先輩方の後の番組なんですけれども。
多分こっちの方が、はい、まあ、普通に知られてるっていう。
素晴らしい。こっちの方がね、よく作り込まれてると思います。
正直な話。いやいやもう本当に
そんなことはございません。
大先輩には。
マイク握るのは半年以上ぶりなんで、
そんな感じですからね。
いや本当に、うん、ポジラジって番組やらせていただいてて、
はい、
で第4回
そうです、大丈夫です。
1年生の5月から始めていただいて、でもう第4回
一番の長寿番組になってしまいました。
老害っていうやつ、
ね、そうですね、いわゆる老害。
大丈夫です。ハーフイレブンス第3回でも長寿番組だねって言ってたので問題はございません。はい、
第4回長寿番組を務められている、まあ、先輩方お二人をお呼びしました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で、このハーフイレブンスなんですが、一応学部のことなどもお話を伺っていきたいなと思っていますので、はいはい、うん、お二人の学部をお聞きしたいなと思うんですが、
はい、僕はスポーツ科学部です。
僕はなんだっけな、
嘘、
現代福祉学部ってとこです。法政大学の、インカレなんですよね。
あ、なるほど。
まあでも広瀬さんも
そうですね、
私も大学から来ているので、はい、
インカレですね、はい、
というわけで、まあ、
スポーツ科学部
の斉藤先輩と、うん、現代福祉学部の南先輩、う
ん、これをじゃあ元ネタに、はい、ゲームをたくさんやっていきましょうかね。
そうですね、楽しいお話がいっぱいできそうですね。なかなかない学部ですもんね。
そうですね、
そうかもしれないですね、
は
い、
そうですね、あんまりないかもしれない、
うん、
なのでじゃあその辺を中心にいろいろ
お聞きしていきたいですね、
は
い、
でも完全にね、はい、もう今日就職活動の面接だったんですけど、
ちょ
っ
と
今胸に手を当てて確かめてみたの、
はい、
就活の時の面接ってトントントンで大体4拍子ぐらいだったのに、ただ今はなんかね
ちょっと早い
ですね、トントン8ビートぐらい。
あ、そんなに
緊張はなくても
いや本当にこっちの方がねぶっちゃけ緊張してる。
僕も違う意味で心臓がちょっと早くて、今日は体育が4限にあったので、
あ、なるほど、お疲れ様です。
アルティメットというちょっと変わったスポーツやってきたんですけど、そのせいで頭が回らない状況になってるので。
アルティメットってあれフリスビーを投げ
る、そうですよ、
犬のする遊びですよ。
いや
なんですか。
まあそれスポカで言ってみてください。首がフリスビーで飛びました。
はい、というわけでこんな素晴らしい先輩方の、はい、
同期の激しい2人の先輩方を、はい、
ちょっとお疲れの時にお呼びしてしまって、ね、申し訳ないですけども、はい、なので、まあ、楽しい番組を作り上げていってけたらなと思うので、
そうですね、
はい、
はい、
そうですね、それでは30分間お付き合い
よろしくお願いします。
お願いします。
ハーフイレブンス、
神秘のベール、神秘のベールに包まれたゲストのあんな話やこんな話、
エロいな、
その隠された秘密をさあ今打ち明けていただきましょう。
エロい
というわけでこのコーナーはゲストの方をよく知っていただくために私たちが考えた10個の質問に全て包み隠さず答えていただこうというコーナーです。
包み隠さず、
やっべ
え、
あの先輩方、
はい、
あのなんか囁いてまして、あのみぞちゃんの顔が真っ赤になっている
。いや、ものすごくイケメンボイスでしたよねっていう、その赤みです。
あ、そうなんだ。
気になさらないでください、
うん、なんかみぞちゃんが、
はい、
またね、で嘘を言うの上手くなりましたね。
こういうところで、先輩方ド S なんですよ実は。
そうなんですよね、うん、さっきのオープニングトークでも、うん、結構ちょっと見え隠れしてたと思うんですが、
またまた
なんか否定されてらっしゃいますけど、
ハーフイレブンスを乗っ取る気でいるという噂も金がね、お伺いしてるんですけど、
う
ん、
やばないよみぞちゃん、どうするこれ、ポジラジになっちゃうよ最後に。
まあでもほら、基本的にハーフイレブンスって、
うん、
ゲストの方ありきの番組なので、
うんうん、
ゲストの方でカラーが変わるのがいいんじゃないかない
いんだそれで、う
ん、そんな気がするよ。
まあでもね、ポジラジの方に乗っ取られない程度にポジラジのことをお聞きし、ポジラジのことというか先輩方のことをお聞きしていきたいですね。
うまくアドリブでまとめてますね。
まとめ
て、
いい切り返しだよね。もううまいよ。
いやいやいや、もう必死ですよこちら、は
い、というわけで、はい、神秘のベールなんですが、
うん、
今回ゲストが南先輩と斉藤先輩お二人ということで、一問一問お二方の答えをお伺いしようかなと思っています。そこがちょっといつもとは違いますね。
はい、
はい、
10問の質問にお二人それぞれ、はい、お答えいただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
了解です、
はい、というわけでじゃあ早速
参りましょうか。
はい、
はい、
それでは斉藤先輩、南先輩への10の質問です。第1問、カラオケには月に何度ぐらい行きますか。
そうですね、じゃあこれ答えをこれください。2度ぐらいですね。月に2度ぐらい、
はい、
僕は月1回ぐらいです。
なるほど、
なるほど。第2問、自慢できることは何ですか。
このサークルが我が手の中にあることです。
なるほど。
そうですね、僕は死闘でこれでもバット割りができるってことです
。すごい。はい、第3問、家族構成を教えてください。
父母弟、ギター 2人、ベース1人、僕の7人家族です。
あ、
なるほど。僕は、父母1人と妹が1人です。
なるほど、ありがとうございます。
第4問、好きなおでんの具は何ですか。
ちくわぶです。
僕はですね、こんにゃくですね。
どちらも柔らかいの、うん、はい。第5問、お二人の自伝を出版することになりました。その本のタイトルは。
体重が60キロ切りました。
遊び心。
なるほど。第6問、恥ずかしかったエピソードを聞かせてください。
女の子に間違えられた。
僕はですね、一度外ロケでお台場に行った時に、インタビューした人にガチで説教されたことです。
なるほど。
そんなことが、
はい。第7問、自分で気づいている癖を一つ教えてください。
句読点を打ちすぎる。
喉をうんってする。
なるほど、
はい。第8問、何フェチですか。
足。
ベース持ってる女の子フェチ。
はい。第9問、女の子を落とすとっておきの口説き文句をどうぞ。
やだよ。
俺と付き合ったら 福利厚生すんげえぞ。
ずっと好きでした。
第10問ポジラジのこれからはどうなるんでしょう。
罰ゲーム
最終回はすんげえぞ。
はい、はい、ありがとうございました。
何 なんだろうねこれ。
いやどう、
ね、質問中にこんなに笑いが起きたの初めてなんですよ。
どうこれはねなかなか難しかったです。
なんかものすごくいろんなことをお伺いできた気がするんですが。
そうだね、すごい濃い内容になりそうなんですけれども、はい、これからそのそれぞれの質問について詳しくお聞きしていきましょうか、う
ん、そうですね、
掘り下げんでしょどうせ。
はい、
どうぞ。そういうことをやってきたっていうのはもう調査済みです。
あ、それだったら
そのぐらいに戦力分析できてますから
ね。あ、でもそしたら、うん、どんだけねほりはほり聞いてもいいってことですよね。調査なさってるんですか。
そうだ ね、はい、覚悟はできているということで、はい、お聞きしていきましょう。
そうですね、
ありますよ、はい、第2問なんですけれども、自慢できることということで、はいはい、斉藤先輩は
このサークルが我が手の中にあることと。
そうなんですよね。
あ、まあそうだね。
あ、まあ、ご説明しておきますと、斉藤先輩は幹事長ですので、はい、FM アス
タの牛耳
ってると言っても過言
ではない。このサークルがこう右に転ぶも左に転ぶも私の手の向く方向に
こじらじの最後取った時から平じゃな平ってか早稲田祭代表からさらに幹事長にグレードアップしたみたいな。
あ、レベルアップを。
レベルアップ果たしたと。
グレードアップした私を
ま、私を何ですか。
話の着地点が
私を
最後で幹事長がちょっと
そうですね、
はい、
自動の机の座ってる人みんな顔赤くなる
で、南先輩は
バット割りですね、指導で。
そうですね、すごい
ですね。実は小学校1年生の頃から空手をやってるんですよ。
あ、今も続けてます。
そうですね、今はちょいちょい行くぐらいなんですけど、まあ、続けてちゃ続けてるんで、それで
一応
まっとうな感じでディレクションに書かせてもらってます。
おー、
かっこいいですね。
書けちゃうね、一回も触れてもらったことないんだけど。
触れられないの。
おかしいだろって思う。何考えてんだろうね、人事
は。なんかバットとか出されたことない。やってみてください。
バットはね、そういう会社、なんかとんでもない会社とかあって、で学校法と早稲田大学とかで割ったらあるかもしれない。受けた時やってみて。
なるほど、
あ、それはありえなくなさそうですね。
今度見せてもらいたいですよね。
そうですね、はい、とてもそれは自慢できることですね、はい、確かに、はい、
で、第3問なんですが、家族構成ということで、うん、南先輩はベースとギターというお名前のペットか何か。
いやペットっていうんじゃないですよ。いや、家族です。
ファミリーだという。
ファミリー。
あー、なるほど。
俺の手とどんだけ触れ合ったかって。そんなんもう
なんか卑猥ですね。
何言ってんの。もう本当に手垢がつくぐらいもう、
あ、もう
夜通し。
いちいち
考えちゃうの。私
夜通し引きなさったという、ま
あね、学校とかね、あるね、夜中とかね、もう本当に家族と一緒ぐらいに大切な存在ですよね。
よく友達とは表現するけどね、家族ってなかなか聞かないですよ ね。
まあまあまあまあまあね、そういうのもあるよね。
友達以上のつながり
ベースとギターはどちらがお得意なんですか。
あ、そうですね、バンドでやってた期間としてはベースの方が長いんで、今ベースですかね、はい、
あ、じゃあベースの方が愛が、
いや、ね、そんなので最近はギターにも浮気じゃないですけど。
浮気
なんか複雑なご家族関係があるよ ね、
まあ、ちょっとね、それで戯れすぎて、ギターさんのいい加減にしなさいって家族から実家にいた時怒られたこと。
なるほど、
なるほど、
ね、家族の中で浮気ってこれさらになんかちょっとまずい。
ちょっとまずいですよ
ね、
危ないですよね。
よく言うよな、家族同士だとちょっといろいろまずいみたいな。
そうですね、血縁関係がありますからね。お気をつけてください。
このトークはどうなんだろう。
すごく真面目に答えてらっしゃる広瀬さんが素晴らしいですよね、
は
い、
切り返しうます
なかなかな、ね、
ありがとうございます。斉藤先輩の方は、
はい、
妹さんがいらっしゃると。
妹いますね。
おいくつですか。
今高校3年生です。
あ、いや、じゃあもう受験期です ね、
いや、忙しい時期だ
ね。まあ ね、今年頑張ってもらって、兄が遊んでる姿を横目に見つつ頑張ってもらおうかなと。
早稲田に
ぜひぜひ
ぜひね、早
稲田に入っていただきたいですね、
は
い、
ちょっと、ね、はい、拝見したいよね。
そうですね、このイケメン先輩の妹さんですから、
やめてください。
相当可愛いんじゃないかという。
言い忘れてましたけど、うん、今日来てくださったゲストのお二人すっごいイケメンですから、ね、
やめてください。
リスナー羨ましいだろうって。
老害、自分たちのこと老害ってさっき言ってた
んですよ。そういうことです。
はい、というわけで、はい、
とても役得 な
そうですMC としてはとっても役得な
位置に今いるんですけれども、はい、まあ、次の質問に行ってみましょうか、
はい、
好きなおでんの具、はい、
僕はちくわぶです。
ちくわぶとこんにゃ
こんにゃくです
ということで、う
ん、こんにゃく、
これさ、ごめん、一つ聞きたかったんだけど、うん、何が知りたかったの、なっちゃん。
そうだ、ちょっとあの意図がね、結構これどう掘り下げられるのかなってちょっと考えた
け
ど、これ難しいだろうな。
FM マスダで冬におでんをやろうということでも
ない。今4年の先輩でもなかなかこんにゃくネタで笑いを取るのが難しい。
確かにね、ちくわぶってこう響きだけで笑いを取るのはなかなか無理ですからね。
ちくわぶでなんかエピソードとか ないの。
ちくわぶのエピソード、僕もともとちくわが好きだったけどちくわぶに移行しましたぐらいしかないですよ。
あ、僕もあのね、ちっちゃい頃大根が嫌いだったんですよ、逆に。
なるほど、はい。
大根が嫌いだったんだけど、本当こんにゃくばっか食べてて、で、うん、今はこんにゃくが好きなんですけど、まあ、大根にちょっと浮気しようかな。
あ、先輩はじゃあちょっと心の職種がいろんなところに伸びてらっしゃると。怖いですね。
そうウェブで流すんです
よ。そうだね、そうだね。でもね、
やべえ、これ5ヶ月とかするんでしょ。
ギターもベースもにも手を出しなさってて、
あのこんにゃくにも大根にも手を出しなされているという。
これ広瀬さんのお父さん聞いてますか。
お父さんは聞いてないですね。
母も
職種とか言ってる
はやべえもん。
でも普通に職種って言いません？あのなんか自分の趣味とか
金銭に触れたとかは言うけど、う
ん、まあ、職種はちょっと初めて。
おやおやおや、番組がどんどん
私の表現の仕方がおかしいのか。
まあ、あのこの質問には特に意味はありません。
意味はなかった。
はい、すみません。
はい、はい、では次5番ですね。はい、自伝を出版することになりましたと。本のタイトルなんですが、
僕はですか。僕が体重が60キロ切りましたね、
はい、それは何でしょう。そこについて詳しく述べるための本ですか。
いや、何でしょうね、あのどっちかっていうと僕その就職活動だったりその早稲田祭だったりで、はいはいはい、頑張ってるとどうしてもそのこけてくるんですよね。
あ
それもあるよね。
その痩せこけてきてなんかその健康診断でこの間測ったら50キロ台になっちゃっててやべえなってなって、あの身長に関し、身長と比べたらちょっとまずい状態になったんで、なんか大体あの身長マイナス110が健康体重っていう。
あ、そうなんだ。
僕身長マイナス120切っちゃってたんで、
う
ん、やばいなってなって。
そうですね、
な
るほど。
だからまあ、でもまあその切ってるってことはその頑張ってるっていうのもが、
そうですね、
その常に背景とし
てあるわけ、裏付けが取れてるみたいなね。
だからまあ体重とともの増減とともに、まあ、自分のその生き様っていうのもあるから体重が60キロ切りました。
とや、でもとても深いタイトルでしたね。
とやですね。
まさかのあのなんか体重60キロ切ったんだよ、へーっていうそういう感じだと思ってたんですが、
うん、なんでこれ
は
あえて
とっても深い感じでしたね。
うん、た
知りませんでした。
聞いたら納得しましたね。
うん、びっくりしました。
舐めてたわけじゃないですよ、全然。
はい。はい、で斎藤先輩は遊び心。
そうですね。はい、僕はその気はないんですけど子供っぽいって言われることはよくあるので、なんか楽しくしてたいじゃないですか。なんかすごい変な表現になっちゃった。
ああ確かに。なので、なるほど、
受験期間とか僕浪人してるんですけど、はい、やっぱり一浪するとすごく、こう精神的に来るんですよ。特に、自分のその一浪して2回目の受験になるわけじゃないですか。2回目の受験がこう巡ってくる時ってもうすんごいなんかもう発狂しそうになるぐらいで、そういう時にもこういうの持ってたらいいなってその時に思ってたので、常にこれは持ってたいなと思うので。
なるほど、素敵ですね。
素敵ですね。
でも私斎藤先輩は子供っぽいと思ったことって一度もないんだけど。
本当に
ないですよ、
うん、ありがとう、ありがとう。
なんかね、斎藤先輩というかもう先輩方全員、あ、もうなんか、あ、これは尊敬しなきゃいけない類の方々だっていう、そういう感じだから、ね、
そんなことない。
異常性癖のやつがある
し、まあまあ、けったいのやついっぱいいますね。
まあ、さっき職種って言った人に負ける
そうかもしれない
よね。いやでもうちの学年にも結構な方々がいらっしゃいますからね。
そうだね、まあ、はい、FM マスターの生態を調査していくと大変なことになってっちゃうからね。
そうですね、それはあるかもしれませんね。
うん、まあでも直人先輩、こう大人の直人先輩がこう遊び心を持ったらもう、
ね、そうですね、完璧ですよね。
はい、
神獣介
もないという、
神獣介とかをつけ
た、やめてください
遊び心ってだから
つけた。はい、次の質問です。第6問、恥ずかしかったエピソードを聞かせてくださいということで、
はい、
直人先輩、
女の子に間違えられた。
あのこれ2パターンあるんですけど、
はい、
まずはあの電話なんですけど、
うん、
うちに父親宛に会社関係の電話がかかってくることがあって、
はいはい、
やっぱりこう会社関係のだって分かると絶対丁寧に対応しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
で、うん、もしもしみたいな出ると で話してて、あの今父親ちょっといないんですよみたいなこと言うと、あ失礼しました、お嬢さんでしたかって言われるんですよ。でお嬢さんでしたかって言われて違いますっていうのはすごく恥ずかしいじゃないですか。
確かにね。
でもお嬢さん認識されるのもすごく恥ずかしいんだけど、結果的にはこらえてそうですって言っちゃう、ね、
否定をしないという。
しないですね。
さすが上層壁のある。
女装癖はないでしょ
う。あでもそ
れは語弊がありますよ。
そういえば
見たことはある。
あそうですね。そういえば
一回なんかスカートを履いてらっしゃった
このサークルには
ノースリーブでスカート
やとんでもない風習がありましてね、ハロウィンの時にみんなで仮装するっていうのがありまして
そうですね、はい、
なんだか知らないけどね、2年間女装してしまったので、
なんだか知らないってのは嘘でしょそれは。
でも1年目は1年目は本当ですよ。1年目はこうサークルに同じ学年の女の子に、はい、私がちっちゃい頃にピアノの発表ができたドレス
を売るって言われて、
直人くんのなんかそのイケメンチックなエピソードとしてはどちらもその女の子から衣装を提供されて着てるっていうのがなんかすごいですよね。
そんな事実があったんですね。
2年連続で
女の子に間違えられた話に戻ってもよろしいですか。
はい、
はい、
2パターン目ですね。
2パターン目はプリクラマジックの話をしたいと思うんですけど、
かの有名な
あれじゃないですか。こうプリクラってすごいなんか真っ白に見えるし、
まあ詐欺ですよね。
すごい目も大きく見えるし、はい、変わって見えるじゃないですか。
そうですね。
でしたら自分が撮ったプリクラを友達が その友達に見せたら、
はいはい、
俺のことを見て女の子だと思ったらしくて
紹介してくれた。
まあ衝撃でしたよ。紹介してくれたら言われないよ。言われない
し。会えばよかったのに。
紹介されたくないし。
大変なことやってました。
嫌じゃないですか、そんな展開。
ちょっといないかもしれない。この作品今いなかったかもしれないね、会ってたら。
ちょっと怖いけど。
怖いな。
いやそんなこともあるんですね。
恥ずかしかったですね。
なんかちっちゃい時に男の子に間違われるとかっていうことはよく聞きますけど、
そうだね。
大学生になってですか。
そうです。
それは確かにプリクラって目が大きくなるけど
詐欺ですよね今本当にね。肌白い子とか真っ白になっちゃって見えないですもんね。
そうだよね。まあでも直人先輩がイケメンな証拠ということで。
そうですね、
はい、中性的な人ほどそうって聞きますからね。
そうなんですよね。
どうなんでしょうね。
で南先輩の恥ずかしいエピソードということなんですけれども。
そうですね、はい、僕が、外ロケでお台場に行った時にガチ説教されたっていう。
これはどういうことなんでしょうか。それね、
タウンコモンタイムって実は僕ポジラジ以外にまだ最終回を終えてないやつが一個あるんですよ。これも1年ぐらい放置してるんですけど、
こちらもブログにアップされております。
さすがの方にも触手伸ばしてます。
いろんなところに、
はい、まあでお台場行った時に、なんだっけな、理想のデートスポットは何ですかっていうのをなんかいろんなカップルの人とかに取材で IC レコーダーも向けて聞いてたんですよ、
はい、なるほど。
そしたらちょっとご家族連れの人がいたんで聞いてみようってことで、なんだっけな、なんかアトラクションのテーマパークフジテレビ近くの行って聞いた時に、僕らに聞くのってちょっと違うんじゃないかなって言って、まあ一応デートスポットって形なんで、ご夫婦ってもうなんかその子供連れの方だとしてもちょっと意見追い伺いしたいんですけどって聞いたんだけど、これ録音してするの、ちょっとそういうのはちょっとやめた方がいいよ。
怖い。
その後にちょ許可しっかり取ろうとしたんですけど、
はいはい、
まあちょっとポロって泣いちゃいました。
本当に
怖いですねそれは。
本当に恥ずかしかったっていうかね、しかもその時のお台場雨降ってたんですよね。ザーザー降り、傘持ってねえので、
ね、持ってなかった。
もう心にきますよね。
これね、絵面が思い浮かんで、いやーちょっとやだった、ね。
それはさ、
いやこれは恥ずかしい話というよりもなんかちょっと
悲しい
ですね。
今それを肥やしにして頑張ってますっていう。
なるほど、
まとめようと思うんだけど。
でもどうかな。あれですよ、雨降ってたということは水も滴るいい男ということですかね。
ああ、
はい、
そうだね。
イケメンさんなというそこに締めましょう。
まとめ方するんです
ね。はい、俺実はこういう褒められ慣れてないからそういうまとめ方されると切り返しでき
ない。そうなんです。ちょっとうまくなんか対応できなくなっちゃう。
なかなかできない。
はい、すいません、では7問目に行こうと思うんですが、自分で気づいている癖はということで、先輩方の癖をお伺いしたんですけれども、
僕が句読点を打ちすぎる。
はい、はい、
なんでしょう、なんだろうね、それをね感じ始めたのってね、
はい、
このサークルって話し合いのためにネットでチャットとかスカイプっていうものを通してチャットとかするじゃないですか。
そうですね、はい、そうですね。
でなんかすぐ自分の意見をもう全部その一行に詰め込みたいっていう、なんかなんでしょう、その 少しでも会話の間が空くと何でしょう、なんか他の人から意見をまたすぐ言われて会話流されちゃいそうだから、なんかたくさん自分の発言をなんか凝縮したいと思って、はい、一文が長くなっちゃうんですよね。
あ、なるほど。
多分この大学のレポートとか書いててもあるあるだと思うんですけど、そういう思考でそれでだいたい句読点が5つぐらいついちゃったりとかって、あ、まあ、ちょっと長ったらしいなって、
なんとかでなんとかしてこうでっていう風になってしまうと。
そうですね。
なるほど、
なるほど。斉藤先輩は、
はい、僕は喉うんってすることですね、はい、
あ、でも結構よくなさってますよ、ね、
本当、私あんまり気づかなかった。
あれ本当、うん、いやなんか結構あなさってるな、先輩の真似するときあれ使えるかなって思うんだけど
本当ですか、はい、それは本当ですか。
え、本当ですよ。あの結構あの今 FM だとFM 内だとね、
そう、真似が
流行ってるんで、うん、
サークル員の真似をサークル員がするっていうのが流行ってますよね。
はい、うん、そうなんですよ
ね。じゃあその時に使いましょう、お二人の真似は。
そうですね、
はい、南先輩の真似は文面でしか真似できないんですけど、
そう
なん
ですよ、はい、そうだね、それはちょっと難しい、は
い、というわけで次の質問です。何フェチですかということなんですけれども、どうでしょうか。
特にあのこれがたらやべえみたいなのはないんですけど、うん、あえてあげるとしたら足ですね。
ああ、まあよくある
そうですね、綺麗な足が。
そうそうそうそう、
プラスボンキュッボンがいっつってたもんね。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
じゃない
どこから生まれたんですか。
嘘つきました。
あ、嘘なんですか。なるほど。南先輩は
ベースを持ってる女の子。
まあ、これはマイナーというか、
なんでしょう、大学にその結構うちの大学って結構なんだゆるふわ系キャンキャン系な子が多いの、はい、
キャンキャン系。
なるほど。
だから、はいはいはい、結構そのなんでしょう、レアっていうか希少価値的な高いって意味で、その楽器を持ってて僕が楽器もなんかやってるって意味でそれに惹かれるって、はい、プラスにノンノっぽい雰囲気でちょっとクールっぽいのだと、もういいなっていう気付ける
の。先輩女性しく詳しいですね。
あのどっちかというとこうふわっとしてる女の子よりはそういう子の方がいいか
もしれないですね。
なるほど、
なるほど、綺麗め女子
かもしれない
ですね、感じで、
はい、なるほど。まあ、お二人のフェチが分かったところで、はい、次の質問です ね、
ですね。これちょっと私爆弾投下したかなと思ったんですが、女の子を落とすとっておきの口説き文句。
これはね、難しかったな。困りますよね。
困りますね。
いやでもいい感じだったけど、
先に僕の説明して、はい、僕の説明してそのから斉藤くんのじっくりいこうと思うんです。
そうですね、
まあ、僕がざらっと流していただければ。
いやいやいや、まあまあ、俺と付き合ったら福利厚生すげえぜって言っちゃったんですけど
これは、
はい、なんだろう、原因が知りたいです、
ね。まあ、なんだろう、あの付き合うのって特定みたいな、なんかね、そういう付加価値みたいなじゃないですか。でなんか付加価値ってなんだろうと思って、なんかそれでなぜか就職活動中なせいか福利厚生って言葉が頭に思い浮かんで。
なるほどね。
なるほど。
まあまあまあまあね、在宅手当と
在宅手当、
まあ、送り迎え手当っていうか、まあそうですね、
それを福利厚生というんですか。
なるほど。
じゃああれですね、あの妻に給与明細があるんですね。
まあ、給与明細はないか、まあ、何でもないですね、まあ、
妻って言っちゃったね、結婚すること前提になってしまったけど。
先輩はじゃあ特典をこう、俺と付き合ったらこういういいところがあるよって言って女の子を落とすと。
そうかもしれないかなっていうのね、まあ、ちょっとね。
それに対して斉藤先輩はもうすごいストレートですよね。
私はこういうのはストレートに行きたいんですよ。
あ、
うん、素敵でしたね。
ポリシーを、ね、はい、なんて言ったんだっけ。
ずっと好きでしたって言ったんですけど、
言ったんだ。そっか、誰にじゃないな、まあ、それ
はこの場でですよ。
この場
で、うん、もう一回変更かけていただけるんですよ。
でも
いやいやいや、ま
あ、これ今のあれでしょ、
なぜ
文法的には多分あの過去っていうよりは経験則でこう言った
み
たい
な。なぜこの言葉にしたかというと、うん、
はい、
これすごい真面目な話なんですけど、自分の恋愛感として、
はいはい、
ある程度っていうか結構同じ時間を過ごした人というか、あんま一目惚れてないんですよ。
あ、なるほど。
しばらく一緒にいてこの人いいなと思っていって好きになるタイプなので、
はい、
ずっと好きだったっていう表現が妥当なのかなと思って。
ああ、そういう意味があったんですね。
裏にも結構そういう
そういう風に言ってきたと。
はい、南先輩が、
南先輩ではない
ですね。いいですね。
職種は伸ばしないですからね。
マジ
っ
すか。なんか私たちいじられてる気がするんだけど、気のせいかな。
あのそれはいじられてるというのを自分で認識しなければいじられてるとは思われない、ね、う
ん、なんか気に障ったら、うん、その斉藤くんがずっと好きでしたって言ってくれるから。
あ、じゃあそれで気分を紛らわせます。
あ、なるほど、
はいはい、で最後ですね、最後なんですけれども、もう二人がされている番組ポジラジのこれからはどうなるんでしょうかということで、
僕は罰ゲームって言ったんですけ ど、
はい、
今4回まで終わってまして、
はい、
この番組あの一応ね対戦形式を敷いていて、
その
今まで4回やって、 まあ、どういう対戦かっていうのは聞いてもらえれば分かるんですけど、2勝2敗なんですよ。で第5回で
3ポイント先に先取した方が勝ちと、
そうそう、
2-2なんですよ僕ら。
だから第5回で決着がついて、で、はいはい、勝った方が負けた方に罰ゲームをこう、ね、させることができるということなので、こう今後の展開としてはどちらかに罰ゲームが課されると。
いや、注目の回じゃないですか、それは。
で、
はい、
そうなんですよ。で、斉藤君の罰ゲームの方に言及したんですけど、はい、まあ、僕はそれまでの番組のコーナーもちょっと一新して、罰ゲームに至るまでのちょっとプロットの番組の根幹の部分もちょっと第5回は特別仕様にしようかなと思ってて、というわけで、まあ、番組内容の部分もしっかり聞いてくださいっていうね、すんげーぞっていう。ちょっと期待しててもいいかもしれない。
とても期待が高まりましたね。
そうですね、第5回楽しみになりましたね。
はい、
じゃあ今後
ポジラジのお二人に期待ということ で、
そうです、ね、
とてもいろんなお話が聞けたの で、ね、皆さんこちらもチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
タイムキーパーが怒りの形相になるかもしれない。
はい、これで斉藤先輩、南先輩、お二方のことが少し伝わりましたでしょうか。以上、神秘のベールでした。